は取らんと、小学を取るということは、それは一切市場を救うということなんだから、私どもは実行の昔に助かっとるんだという、そういう考え方にも、やはり陥りやすい言葉が、この安心欠乗症の言葉だ。南無阿弥陀仏の名を聞かば、ただ唱えるとか、念仏するじゃなしに、隣のおばあならおばあが何万だぶ何万だぶとお念仏してらっしゃる。おいと、そのお念仏の声聞く旅ごとにあんたがですね、あ、私はもはや実行の昔に助かっとるんだな。そう思えと。で、そのゆえは、南無阿弥陀仏の名を聞かば、ああ、早わが往生は成就しにけりと思うべし。そのゆえは衆生往生せずば、我も小学ならじと誓いたまいし、宝蔵を去ったの亀をなるがゆえにと。こういうお言葉ですわね。おいぞ、なるほど、あなたは四十八願の中にですね、全部一願一願に不衆小学、この願が満足しなければ、わしは小学は取らない。仏様にはならない。こういうお付き合いが全部四十八あるわけですね。特にその中で、どの願にもどの願にも絶対ない言葉が大十八願だけにあります言葉が、脈不生者という言葉。つまり、お前がお浄土へ往生できなければ、あんたを救う準備ができなければ、わしも小学は取らんという脈不生者。あんたがお浄土へ往生できないようなことであるならば、その準備を完了することができなければ、わしも小学は取らんぞというおぼし飯なんですけれども、ただ言葉だけを読むというと、もし生まれずんばと。お前がお浄土へ往生ができないことであるならば、わしも仏にはならんよと、こういうお言葉が出とるから、南無阿弥陀仏というはや完成された、出来上がらせられた他名である、出来上がった結果の名前であるから、何万陀仏の名を聞く旅ごとに、もう私ははや実行の昔に助かっとると思えという。そのゆえは衆生往生せずば。我も小学ならじと誓いたまいし、宝蔵を去ったの亀をなるがゆえにと。で、これが、光寿院様では大変な苦心をされまして、これは言葉足らず、舌足らずじゃから、もう少しこの言葉を足さんことには、この本当の意味が、了解ができないと。こういうので、南無阿弥陀仏の名を聞かば、ああ、はや我が往生の用意、成就しにけりと思うべしとこう呼んでらっしゃる。用意、準備ができた。助けてくださるご用意が何もかも成就した。それが南無阿弥陀仏じゃ。そう読まなければ実行安心に陥りやすいというので、南無阿弥陀仏の名を聞かば、あはや我が往生の用意、成就しにけりと思うべし。そのゆえは衆生往生をせずば、その往生せずばのところへ、衆生も往生の用意成就せずば、我もとこう読んでかないかん。そういう言葉を用意という二つの字をここへ入れて、南無阿弥陀仏の名を聞かば、ああ、早わが往生の用意成就しにけりと思うべし。そのゆえは衆生往生せずばというところへ、衆生往生の用意せずば、我も小学ならじと誓いたまいし、宝蔵を去ったの亀をなるがいえ。こう読まなければ実行安心に陥りやすい。まあこういうご意見。またですね、この禅師式頼みってましてね、阿弥陀様をそっちのけていて、私はあのお坊様に助けてまうじゃん。禅師式だの。これは蓮如様のお踏みにもご意見が諸書にこう出とりまして、気するところの御駄を捨てて禅師式ばかりを本とすべきこと、大きなる誤りなり、すべて勝因すべからず候という、こういうご意見が出てますように、 まあそのいろいろの慰安人があって、みんながどうやったら新人がいただける、どうやったら新人もらうって、新人の物柄分からずにみんな求めとるもんじゃから、表の弔問ではあかんから裏道が早やぜ、もとわしの方へ来なせ、まあ大体12日か13日で新人がもらえるようにしてやる。それが土蔵坊門、肘坊門、布団かぶり。俺はあんた方笑っといてるが、この辺に一辺ありますよ。この千草にその本部がある。元は養老町にあった大野半助という人。そういうようなものにですね、みんなが、ね、うかうかすると引っ込まれてしまう。今でも中村区にですね、そういうその、土蔵坊門、いわゆる布団かぶりっていうのが誠に繁盛してますよ。大勢の人々がどうやったら新人が欠場ができるか、どうやったら安心安堵の身となるかって、そういうのでもげーと言えてるんですが、そういう人にその誠にこのはっきりと新人欠場したと御助けに預かったって、そう証拠見せてやる。言われるもんじゃから、我もと悩んどえでる人々、苦しんどえでる人々がそこを訪ねて、だんだんだんだんとお金を出て、そして、今日はいよいよ新人欠場する日じゃから、今日は一番上等の紋付きを着てらっしゃる。それでまあ紋付き着ていくわけ。そうするといよいよ今日は新人欠場するんじゃけども、五箇屋さんから本当にこう新人を欠場させていただいたのが善鸞様。善鸞様が京都の蛍谷というところで、その真夜中に岩に頭をゴンゴンゴンゴンと打ちつけて懺悔をして、今まで一生の罪を謝って、そしてそこで新人欠場されたんじゃから、これからあんたが新人を欠場するのには一生の罪悪をここで懺悔をしなせ、辰郷の神戸をうなだれてとこうおっしゃるから、ここで懺悔しなさい。で欅の頑丈な机が置いてあります。そこに二人の血気盛りのその丈夫い人がこう二人、お脇というものがおりまして、そしてその新人がいただきたい中馬場さんの頭を二人が代わる代わるこの欅の机へゴンゴンゴンゴンとか打ちつける。そのうちにもーっとしてます。真っ暗にして電気をパッと消えちゃって、真っ暗にしていて、御所を助けたまえ、御所を助けたまえ、頭をガンガンガンガンぶちつけとるうちに、ぼーっと朦朧としてまうとこで、さあ今じゃ、びっくりして目覚ますと、チカーッと百色電気集める。それで向こうに鏡があって、鏡にパッと光が映る。今じゃ、ここでお前は新人欠場した。もう誰にも言うていかんべ、公言したら無権地獄へ落ちるよ。じゃああんたの新人が誠であるか誠でないか、明日10時頃に来なせ、あんたに証拠見した。ほで行くとだね、裏にですね、何万ダブといてある昔の鏡、鉄の鏡、何万ダブとこう、そういう文字がこの浮き彫りにしてある。それを日光の光に照らすと仏様が映る。さああんたゆうべ新人欠場したから、裏に何万ダブとこう書いてある。それがあんた救われた証拠には仏様が映っとうじゃない。もう間違えねえと言われて、そこで何万円か何千円か新人いただいたお礼をで、そこで手の子持ちの手を塩焼きにしたやつを呼ばれるんだけどが、それは何でやったら阿弥陀様のお慈悲のこの腹ごもりになったということだけなわ。子持ちでを祝ってくれる。実際にやってきた馬場さんから話聞いて、まあそうやってあんた方新人いただきたかったらどうじゃ言ったら、大体12日で新人いただける。そういうものがつまらんことじゃけども、なんでそんならば裏に何万ダブと蹴当たるのが、なんで仏様に移る、ここに秘密がある。それはですね、この私はこの東京へ参りますと、東京に今家宝として、これ浅草別院のお堂尿ですけれども、それを保存してらっしゃる方がありますので、わしは何十万でやってもええで、その鏡を開けてくれんかちゅうてこの間うち頼んどるけども、その人はわしの家宝じゃで、これはそのどうやっても生活に困っておりませんし、金は欲しないで、ようらんちゅうて 霧の箱に入れて、そしてこの、仏壇のようなところにこの飾ってある。それはね、この名古屋の明大の工学博士に私はその秘密を聞いたんですけど、これはですね、はじめこの仏様をちゃんとこの浮き彫りにするように一緒にこう射込むわけです。ところがこれをね、表を一生懸命磨いておりますとね、分子と分子が結合して裏の模様が表にこう現れ、目には見えませんけども表へこう現れてくるんです。これ分子と分子が結合して裏の模様が表へこう出てくる。ええほど磨いてですね、裏の仏様が表へ出るように磨いて、まあこれでよしってことになると、その裏の仏様削っちゃって、別に遺恨であった南無阿弥陀仏というお名号をここへ老付けちゅうてこのしつけるわけなんです。ほど見たところはですね、もう全然そんなものは南無阿弥陀仏かやたるやつが仏様に宇宙もう映るってことは不思議だと思うでしょう。それはゆうべ心身をいただやたで、新人のね人は何万ダムとか当たるものが何で仏様になる、あんた新人欠場した証拠だと、こう言われるとね、今まで求め求めてきてもはっきりしなんだお道行が、よかったなと言うて惜しげもなくね、持っとる財布全部そこへぶち上げてくんねな。これ商売やな。それはね、私はね、そういうことをまあ見出たというか発明したというかね、これは本当にえらいことを考えたなと思う。で、なんとか手に入れてやと思ってね、何十万でもええで買うでちってわしが頼んでも、その実さんが頑固に話さんで、今度は実さんが死んだら孫を一つねたらけやって顔がしゃんとところがわしが死んでまうであった。名古屋にね、チュームワンという人があった。これは日本中の師範学校のね先生、これから子供を教える先生が師範学校を出てくる先生になる人にね、仏教をもって教育の基本としてくれちゅうてね、こんな熱い仏教聖典というね、新約仏教聖典というその本がこれ何百円、その当時でもしたんですけど、今ならまあ 何千円か何万円でしょうが、それを全部のですね師範学校の生徒に全部無償でこれを与えて、これを読んでこれから子供を育てるのには仏教精神を持って教育をしてくれる。で、日本中の師範学校回らっしゃった。この方がその鏡を持ってらっしゃった。ほら、本当に考えてみるとみんなフラフラっとしますよ。それはだから、そういう原理がわからんもんで、みんながそういうものにたぼけちまうんですけれども、新人とはみんながこれはいただきてとかもらえてとか、どうやったら安心安堵ができるだろうかってみんな求めてらっしゃるんで、今日はこの新人とは一体なんだ、どうやったら孫と新人が欠場ができるかということをですね、ご解散様のお喜びの中からだんだんとお話をして、まあ今日はですね、一つあんた方が熱い仲間いてくれたんじゃで、入る下校の道に、ああなるほど、新人とは今まで求めていた欲しい欲しいと思っていたこととは違うんだわ、ここに目を覚めていただいて、あら心得やすの安心や、またあら雪やすの浄土やと、蓮如様が喜ばれたと同じような、そういう満足をさせていただくまで、まあ暑い中努力して聞いていただきたいとこう思うわけであります。だちょっと休んでまいります。まあ一番大事な基本というもの、まあ何でもですけど、家を建てるんでもしっかりと地盤を築き上げた上に土台を乗せると、そういうこの基本的な仏法を聞くんでも、そういうものがありませんと、なんかこう大風に早めたような一日弔問しても何を聞いたのやら何を弔問したやらわからんという、それやはり基本がきちっとなってないということなんだと思いますが、この新人とこう言うとみんなこれ言葉に迷うわけ。新人をいただきて、新人がもらえて、新人をどうやったら頂戴ができると、阿弥陀様って仏様は新人ちものをもっとえ出るかちことです。 阿弥陀様がご公養公のご苦労で成就なさった阿弥陀様っていう仏様の前座屋さんは何万打仏なん。新人地なものはもっとへ出んのです。だからあなたの成就してくださった南無阿弥陀仏という名号ですね。名号というのはいつも私が申しますけれども、名とは名乗りなり、号とは叫びなりということなんです。名号中南無阿弥陀仏という名号が成就されたということは、阿弥陀様が我々に向こうでお前のために骨の髄まで正体を調べ上げて、それに合わせてこれならば仏にすることができるという、それを成就してできたぞよという名乗りが名号の名ということ。これから観光したろうとおっしゃるんじゃない。すでにご公用公苦労して成就したぞ。できたぞ。そういう名乗りが名号の名でしょ。だから号は叫びでありますから、大声上げて、まあ誰に嫌われてもそしられてもシャバ中の者に疑われても泣くじゃないぞよ、俺がおるぞよと、それが名号でしょ。だから阿弥陀様の前座屋さんはこの南無阿弥陀仏という、そういう名号があなたの前座屋さん。南無阿弥陀仏離れて阿弥陀様はおらっしゃらん。阿弥陀様あったら南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と言うたらそれは阿弥陀様の前世屋さん、それを名号。その六字の言われを聞くということが説教を聞くということ。だから文語名語心身間に六字の言われが明らかに聞き開かれたら、どんなものでもようこそのと満足せんならんことになったときは、その南無阿弥陀仏の名号が私のものになった。私のものになったということは、つまり向こうに飾っていたこうだやじゃこうだやじゃって言って眺めていた、それが南無阿弥陀仏が私のものになった、そこに名がついたのが六字一つでよかったなという満足が、それが信心ちゅうこと。その信心から縁に触れ時に触れて唱えずにゃおれんことにしていただく南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、これが御恩放射の称名という。これをまあ昔から三位一体の法門と申しまして、阿弥陀様の手元にある時は発体の名号南無阿弥陀仏、その南無阿弥陀仏の六字の言われが聞き開かれて、ああいるべきものは願も行も気も法も何もかも信ずる心から頼む思いまでが、この六字一つに準備万端整えていた、ああよかったなと満足のでけた時が私のものに南無阿弥陀仏がなった。だから蓮如様が、弥陀を頼めば南無阿弥陀仏の主になる、もう心も体も南無阿弥陀仏に丸められちゃった、やることすることが南無阿弥陀仏。それをまあ聖徳太子が知性三業、これ仏教と高校生になりまして、あんた方が子供の森するのもお勝手手伝うのも、あるいは草一本引くも、やることすることが全部これが南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏に丸められちゃった、それが南無阿弥陀仏の主になる。南無阿弥陀仏が客観的に向こうで眺めてるんじゃなくて、私の主体性というて、言うことやることがみんな南無阿弥陀仏に計らわれていく生活が我々の念仏往生の道なんだ。だから五家屋さんは死んでからじゃあ今度じゃあおっしゃらん、如来のお慈悲に目覚めさせていただいたとき、祈る私よりも祈り詰めの親様じゃった、それをこうなったらああなったら祈ってきたってことは誠に面目次第もないことじゃと、そこに懺悔というものと感謝というものが出てまいりまして、ああお粗末じゃった哀れじゃという懺悔の涙のその中に、何の心配も不安もなく、ああ六字一つでよかったなということが感謝されるところに気に向かえば懺悔、法に向かえば感謝というが五戒さん五年相続の日暮らしや。だから心身ちゅう言葉にあんた方迷っとんねん。なんぞ別なものがあってだ。一生懸命お願いしたら、おお前だけ一生懸命になったで、じゃあ今夜は一つ南無阿弥陀仏という、そういう心身ちゅうものをお前にやろうと。 袖手になんかこうしっかり握ったものが欲しい。金剛とおっしゃるからもう大盤石でもこう抱えるようなそういうようなものになりたい、それを求めてるんです。ところが金剛ということはそれはカンカンということですけれども、そのカンカンってことはどういうことだったら、貪欲の心が出ても真理の炎が燃えても誠の信心は彼らにも冴えられず、天道の妄念は常に絶えざれども、さらに未来の悪法を招かす。どんなざま果てが出てきても往生いかがの心配はいらん。なんでやったら作る罪、まあ、もし皇后以来作った罪は一年同時に消してくださると同時に、これからでも作ります罪や触りはどうなるかったら、これはいくら花が咲いても浮世の水につながっとる以上は腹も立つ欲も起こる、 あるいは相手と争わんならん時も出てまいりますけれども、どのようなものが出てきても迷いの根が切られているから、いろいろさまざまな花は咲いても全てが無駄花になって結果を生然ということなんです。だから新人欠場したとて、こういうやらしいシャバに命が保たれている間は三毒の妄念ってものはしばしば起きる。縁によってどんだけ喜んどる人でも、手の出方が悪ければ真理の炎も燃えますし欲も起こりますし、まあさまざまおざや出せんようなざま果てが出てくるということは、この浮世の水につながっている限りは衛心というて、我々の体は汚い体なんだ。だから表ではいくら結構な着物着て、お化粧していたとて、腹を立ち割ってみたらもうおざや出せるもんじゃない。それが我々の正体でもあり、またこの浮世の水につながっておればさまざまな花が咲くわけ。だけどもどんなに花が咲いても、どのような出来事ができてまいりましても、虫以来作った罪はみんな消してくださるばかりか、迷いの根を消してくださるから、どんだけ花は咲いても表にさやとる梅の花をばっちり切って花瓶に入れて仏様にお供えしていると、水のある間は表に咲いた梅の花も花瓶の中の梅の花、花に変わりはないけれど、表に咲いとる梅の花には梅干しになるような梅がなりますが、花瓶の中の梅の花はどんだけ咲いていても結果を生じない、根が切られているから、ね、全部無駄花になる。一年同時に迷いの根を切ってください。それが生生樹というくらいに、まあ、定められて命のあらん限りは往生いかがの心配なく、いつもかも如来と共に人生の荒波を乗り越えさせていただく。それが臨終になると命終わる時、いよいよ今生のお別れをする時に不安な思いで死んでいくんじゃない、今まで経験したことのない、夢にも考えたことのない真実のお浄土へ往生している。仏様になったらどういうことになる。自分さえよければ人はどうでもええと我が身ながら、愛想の尽きる土根性が私の土根性であります。それが仏になったらどんな犠牲を払っても、どのような難儀をしても、いろいろ過去において親子となり兄弟となり夫婦となった人々が三幕堂にのた打ち回っている有様眺めてはじっとはしておれませんから、願土に至れば速やかに無常に反の生してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これを回向と名付けたり、楽しいことですよ。だから過去にこの阿弥陀経の話の中にも、阿弥陀様のお浄土へ往生した者は皆ことごとく阿弥陀地なり、その中に多く一所不所あり、その数はなはだ多しというお言葉が出たことをお話をしたんですけど、阿弥陀地ってことは不退転ということで、どのような条件が現れても再び迷う心配のない姿を不退転と。もう仏様になった者は絶対迷う心配はない。ところがその中に一所不所ありということは、こんな私やあんた方がお浄土へ往生したならば、なそぶえ、少年中名前でね、佐藤お花というな、おつるっていうな、そんな名前じゃない、みんな仏様の名前なの。 どういう仏様の名前を阿弥陀様がおつけになるか知らんけども、まあその、お花仏かおつる仏かねぶたばばさか、そんなことは言わせんわな。そういうそのみんな名前がこう仏様の名前をいただくやろ。それと、おい、わしならわしに、まあ、祖父江仏と仮に申すならば、お前はな、この国へ修行制度に行けよと。お前はこの国へ、お釈迦様のようにあんな仏様になって、そして皆の本願を時に出かけようよと。あらゆる世界へですね、その仏様の姿を持ってあらゆる迷いの世界へ現れて、そこで70年80年の時間を阿弥陀の本願を説くという、そういう仏様を一生不処置で、こんな我々のようなものにお釈迦様の後継ぎの仏になれよ、あの世界へお前は修行制度に行けよ、阿弥陀様からそういう指示を受けまして、そして喜びですね、その世界へ生まれてまいりまして、修行再度をする仏法を得身になるということが一生不処ということ、その数甚だ多し、これ三樹の及ぶところにあらず。どんだけともこんだけともわからない、そういう仏様方があらゆる迷いの世界へ現れて修行制度をすると、そういう命令を受けて、こんなつまらん私がお釈迦様の後継ぎの仏となって、あるいは若光世界であるとか、あるいは光明世界であるとか、さまざまな世界へ現れて修行再度をさせていただく、そんなありがたいことがあろうかなということならば、何にもいつどこで死んだとて何にも怖いとも思わんし、むしろ喜び今生のお別れは向こうしで阿弥陀様しでで、さあシャバにおってもうしばらくの間また人と話をしておれよ、まあいよいよお前がお浄土へこんならん要件のできた時はいつ何時でも俺が連れに行くでと、こういうことならば死んでもよし生きてもよし、生きなば念仏とのおべし、死なば浄土に参るべし、何の不安もない、そういう身にしていただいたってことが誠の信心欠如したってことでしょう。だからその信心中名前にみんなが迷っちゃって、別なものがあるんだ、今後の信心とおっしゃるで、どの大盤石でも抱えたようなしっかりしたパッと竹割ったように、もう何にもそんな心配ね、清らかなそういう身にならなというようなことを考えますが、実は信心とはそれは満足ということなんだ。なんでだったら五箇屋さん様がね、この自分の正体というものが元になって阿弥陀様っちゅう仏様ができた、私がおらなんだら阿弥陀様なんてな仏様はいらんのですわ。だからこれ需要供給の問題と言いましてね、阿弥陀様の本願がなぜ必要なのかったら、助かるまじき私が何万ダブって仏様にさせたということなんです。それはみんな根本から間違った考え方してらっしゃって、そして、一生懸命阿弥陀様を頼まにゃとか、あるいは一年に覚えがあるとかねとかっていうような問題になると、ややこやしてみんながフラフラになっちゃうから、いつまで聞いても信心ちものが得られない。だからこれはっきり言いましておかなきゃいけませんが、あんた方がねんなら皆の本願何十年聞いとえてるが、何が不足で何が小言があって、あなたに全てがなぜお任せができんかというね、そういう問題をはっきりしようじゃない。なんであんた方朝から晩までわしみたいなものこんなものと、なぜそういうことを言うとるのか、それは皆の本願がわからない。阿弥陀様って仏様がどんな仏であるかがわからん。阿弥陀様って仏様は昔はですね、これは久遠実情の古物と言いましてね、古い仏様なん、その古い、まあ久遠実情の身だ、からまあこの頃中もいろいろ研究をしとるんですけども、この法華経というお経の中にですね、本門の身だってね、このお釈迦様っていう方は本門の釈迦とか本門の身だっていうことを、まあこの法華経を、まあ、日蓮宗なんかでも、まあ、創価学会でも言うわけですけれども、その仏様はもうそんな実行の百行ぐらいじゃね、ものすごい古いこの仏様が、これがその本門の釈迦や。 ほんでその本門の釈迦っていうのは結局は阿弥陀様の子ですけれど、その阿弥陀様はものすごい古い古い仏様やと、こう言うて阿弥陀様が成仏されてから実行だし、本門の釈迦はもうその何百部や何千部や大昔の仏様じゃから、やっぱりこの本門の釈迦の方が師匠であって阿弥陀様は弟子じゃから、念仏の教えみたいなものはつまらんということを言うわけなんです。そういうところから念仏無見前天魔神言坊国立国賊というような日蓮聖人があらゆる宗派の悪口を言うてござるわけなんですけれども、だけどね、やはり真宗でもですよ、実行以来の仏様というのは一応方便の姿で、つまり方便とは手段であり方法であって、我々をですね、放っておけん救わにはならんから実行の昔に何万打仏になっとくれたけども、元を尋ねれば不穏の身だということなんだから、弥陀成仏のこの方は今に実行と説きたれど、人伝不穏号よりも久しき仏と見えたもん。これはお釈迦様がですね、お出ましになっていろいろお経を説きになったそのお釈迦様だとて、元は阿弥陀様なんだ。それは阿弥陀様のことをご自分がですね、我々にお説きくださるということは、どうしても我々をですね仏にしなければならん、そのために成就してくださった何万打仏が他人事のように考えとる我々に、何万打仏はあんたのために成就されたんだよということを、それを勧め聞かせるがために、久遠実情阿弥陀仏も五浄の凡宮を憐れみて釈迦牟尼仏と示してぞ、我が城には大言する、飛び出てこなければならなかったということだからね、お釈迦様と阿弥陀様とは名前は違いますけども、お一人なんだということ、それを異名同体と言いまして、名前は違うけれども体は一つだ。阿弥陀様すなわちお釈迦様である、お釈迦様すなわち阿弥陀様である、名前は違うけれどもお心はお一つだってことが、これがお釈迦様という仏様は、阿弥陀様がわざわざこのシャバへ出てらっしゃったわ。これは二度や三度や十度や百度のこっちゃない、往来シャバ八千度、法を説いては浄土へお帰りになる、また飛び出てこなければならん、お念仏の死の消えた頃にはどうやってでもまた飛び出てこなければならんということが、シャバと浄土を行きつ戻りつ八千余旅という、もうちょっとも席の温まる島もない、あなたはもうどうしても出てこんならんということで、シャバと浄土の間を八千余旅通ってらっしゃる。だからそういうことをこう考えてみるとですね、この我々がですね、一生懸命になるとかね、一生懸命己忘れてお願いしたら言うこと聞いてまうという、そういう阿弥陀様にしとるってことは、これは相対の身だちゅうてね、わしが頼んだら助けてくださる、頼まなんだら知らん顔してござると、こういう考え方がいつまで聞いてもわしは安心ができんちゅうことなんだ。だからこの一休様でも蓮如様にまあおっしゃった言葉がありますけれども、ああこれはまあみんながそういう不安を持ったり考え違いをして、いまだ安心ができんが、どうやったら信心が得られるかってもがやとるね、それを代表して蓮如様にこう尋ねさせて、蓮如様がそれをお答えになることをもって、これが阿弥陀様のお心だってことを宣伝するというお心で一休様は尋ねてらっしゃる。それはどういうことかというとね、一休様が蓮如様の手元へお手紙を出させた。そのお手紙の中に、阿弥陀には誠の慈悲はなかりけり、頼む衆生をより助けるとは、みんなこの頼むという言葉がね、私が頼むと考え違いして、頼んだら助けてくださるが、頼まなんだら知らん顔してよそ向いてござる仏様のような考え方をみんな持ってますから、それをこの、そうじゃなかろうということを、それを一休様が指摘して、蓮如様にはっきりしたですね答えをこの引きずり出そうというおぼし召しで、阿弥陀には誠の慈悲はなかりけり、頼む衆生をより助けるとは、 頼まなんだら助けん、頼んだもんだけを助けてやる、そんなものは本当の慈悲じゃねえじゃねえか、こういうことをこのお手紙でお出しになった。だから蓮如様がすぐ返事を書かれて、阿弥陀には隔つる心をなけねえども、二る水に月は宿らし。だからどういうことかったら、阿弥陀様はこれは法然様でも、月影の至らぬ里はなけれども、眺むる人の心にぞ進むとおっしゃった。お月様は平等ですよ、どんなものも目開きも目くらも平等に照らしてらっしゃるけども、月影の至らんところ